世界の終わりというのはよく映画とか小説の題材になるテーマだと思います。地球に巨大隕石が落ちるとか、世界中で自然災害がいろんなところで起こっちゃうとか、あと宇宙戦争が起こるとかですね、いろいろな描写があると思います。おそらくそれはもともと聖書に書いてある世界の終末を参考にしているものだと思います。そういう恐ろしいことが起こるということを聖書は確かにはっきり伝えています。でも映画や小説と聖書では決定的に違う点があります。映画や小説の場合は、大抵の場合は世界の終わりを食い止めるヒーローが登場してハッピーエンドで終わります。それか逆にとても悲観的なものの場合は、そういうヒーローさえも失敗してしまって、最後は荒れ果てた地球の姿がスクリーンに映し出されておしまいというものです。どちらにしても同じなのは、世界の終わりというのは避けられるべきものだというのが前提にあるということです。でも今日読んでいくように、聖書は世界の終末を避けるべきものだと教えていません。反対に、それは神様の定めによって必ず来なければいけないものであって、それは新しい世界の始まりなんだと教えています。そしてその新しい世界というのは、イエス様が来られたことによってすでにこの世界に始まりつつあるとも教えています。だから自暴自棄にも無気力にもならないで、希望を持って今をしっかり生きていきなさいというのが聖書の教えです。今日はこの写真をちょっとわざと載せたんですが、世界の終わりはこういうものだというふうにイエス様は教えています。後で読みます。今日は前半ではまず終末に起こるとされていることがどういうことか、聖書がどういうふうに言っているか、それをちゃんと箇条書きで確認していきたいと思います。それから後半でイエス様の言葉の意味をもう少し深く考えたいと思います。それでは読んでいきたいと思います。長いですので、ところどころ省略して読みます。最初5節から8節なんですが、今は8節だけ読みます。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。世界の終末というものについて、まずイエス様が注意しているのは偽預言者たちです。ルカによる福音書が書かれた時代からすでにイエス様の名前を語るこの偽預言者たちというのが現れていました。その後も世界中で世界の終わりは近いと教える異端者とか、あとカルト集団というのがたくさん生まれては消えてきました。そういう人たちが人気になれるのは、いつの時代でもどの国でも生きることに絶望している人、満たされないと感じている人たちが多くいるからです。でもこんな世界はいらないとか、むしろ早く終わってほしいという思いはただ悲しいだけで、イエス様の教えとは全く反対のものです。イエス様は終末は来るとは言っていますが、でもイエス様が来られたのはこの世を終わらせるためではありません。そうではなくて、私たちがこの世界の中にいる間に希望を失わないで生きられるようにするために来てくださいました。ですから私たちは自信を持ってこの世界には希望があって意味があるんだということができます。それと反対のことを言うのは偽預言者たちです。次に9節から11節です。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。 民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。ここで言われているようなことが実際に起こったら、誰でも恐怖を感じるのが普通です。大きな地震や災害が起これば、必ずこれは神の裁きだという人が現れます。また20世紀に起きたたくさんの戦争でも、そこで苦しんだ人たちの多くは、これで世界が終わるという危機感を現実に持っていたと思います。でもイエス様は、そういうこの世界で起こってくることを怖がってはいけないと言われています。そういう時こそ諦めずに神様に助けを求めるべき時です。次に12節から19節です。しかしこれらのことが全て起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも、対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。これが書かれた当時、ルカの時代、迫害というのは現実に起こっていました。ペテロもパウロもここに書かれている通り、王や総督の前に連行されていって、最後は殺されてしまいました。同じような迫害は今の日本ではありませんけれども、70年前の戦時中にはありましたし、この先も絶対起こらないとは言い切れません。そういう状況になった時、大切なのは今読んだイエス様の最後の一文です。忍耐によって命を勝ち取りなさいと言われています。イエス様がここで言われている命というのは、肉体的な命のことではないのは明らかです。死ぬことが怖いと思うのは人間なら当然のことですけれども、イエス様はそれよりも大切なことがあると教えてくれました。それは神様と共に永遠に生きることです。それは言い換えれば、肉体がどうであろうと神様にずっと覚えられていて、私たちが神様と共にその関係に生き続けているということです。この神様との関係というのは、私たち自身が手を切らない限り、手を離さない限り、他の誰にも、迫害者であっても誰であっても、この関係をなくすことはできません。だから迫害が起こったとしても、また別の形で命が危険にさらされることがあったとしても、希望がなくなることはないとイエス様は教えています。次にイエス様が言われているのは、エルサレムの滅亡についてです。20節から24節なんですが、このことは私たちには直接関係ありません。ですからここでは今読みません。ルカの時代、エルサレムはすでに滅ぼされていました。エルサレムの滅亡というのは、当時のユダヤ人にとっては世界の終わりを思わせる絶望的な出来事です。でもイエス様はその時戻ってこなかったし、世界の終わりも実際には来ませんでした。それに弟子たちはとても動揺しました。 今戻ってきてくださらないのならもう戻ってくるという約束は嘘なんじゃないかという疑いと絶望が広がりました。そうなることを知っていたイエス様はエルサレム滅亡について前もってこういうふうに話していたということです。次の25節から28節を読みます。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。ここは25節から26節あたりはとても恐ろしい描写が続いています。映画で言えばですね、いよいよ人間にはなすすべがなくなって絶望的なクライマックスが近づいているような感じです。でも27節からトーンが変わっています。イエス様が目に見える形で再びこの世界に来られて私たちを解放すると言われています。これが聖書の約束する世界の終わりの先にあるものです。この世界は滅びるのではなくて、でもこのまま残るのでもなくて、イエス様の支配の下で新しい世界になるという約束です。だから目に見える世界がどうなろうと恐れずに身を起こして頭を上げなさいと言われています。イエス様はここまで週末に起こるであろういろいろなことを話された後、ここから例え話をされています。それはここまで確認してきたこと、ここまでお話ししてきた私たちが週末に対して持つべき態度というのを、この例え話はとても分かりやすくまとめてくれています。29節から31節まであります。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。イエス様がこの例えで用いているのは新緑の季節です。冬の間は枯れて葉のなくなった木々に葉が芽吹く様子、季節です。これは私たちが世界の終末に対して持っているイメージとはだいぶ違うんじゃないでしょうか。私たちが世界の終末と言われて想像するのは、それを季節に例えるならば、それまで元気だった木が枯れて葉を落としていく冬の季節なんじゃないかと思います。でもイエス様は新緑で夏の訪れを感じるように、週末に神の世界の終わりに神の国の訪れを悟りなさいと教えています。世界の終わり、週末を恐れることなく喜んで迎えなさいという意味です。これは私たちが目に見えるこの世界に希望を置くのではなくて、神様に希望を置いて初めてできることです。次のイエス様の言葉がそのことをシンプルに教えてくれています。32節から33節を読みます。はっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。 今読んだこの天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと言われている私の言葉というのは何でしょうか。それはイエス様の言葉、イエス様の教えです。でもそれは単に聖書に記録されている言葉の数々ではありません。そうではなくてイエス様が身をもって示してくださった十字架の愛の教えです。イエス様は自分の身を犠牲にして十字架で苦しまれました。それは私たちを愛していたからです。それがイエス様の言葉の中心であり、イエス様の教えの中心であり、そして聖書の全ての言葉の根底にあるものです。たとえ世界が滅びてもイエス様がこの世界に来られたという事実は変わりません。イエス様が私たちを愛しておられるためにそうしてくださったという事実も何にも揺るがされることのない事実です。それは人間が愚かな戦争で殺し合いをしたとしても、そして自分たちの利益を中心にして自然を汚染して破壊してしまったとしても変わりません。悪いのは人間で、人間の罪は大変重いですけれども、そのすべてを担ってくださったのがイエス様です。今日最初の方でこの世界には希望があるとお話ししました。でもこの世界に希望があるというのはこの世界自体に希望があるわけではありません。そうではなくてこの世界に、こんな世界にイエス様が来られたこと、それが希望です。そしてイエス様はやがて再び来られるという約束を信じて、また今も共にいてくださっていると信じられることがイエス様を信じて従う人たちの希望です。それは今自分の目に見える状況が、世界がどんな絶望的な状況だったとしても決して消されることはありません。最後に34節から38節なんですが、ここでは36節まで読みます。放縦や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日は地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。今日はこの世界の終末についてお話ししてきましたけれども、全てはこの最後のイエス様の言葉にまとめられます。いつも目を覚まして祈りなさいです。何が滅びるもので、何が残るものなのか、何が虚しいことで、何が本当に意味のあることなのか、それを私たちはイエス様の愛を知っているなら見分けることができるはずです。そして見分けるために目を覚ましていなければいけません。それはやがてその時が来た時にそうすればいいのではなくて、今ここで生きる上で大切なことです。2000年前にイエス様が十字架で苦しまれて、神様の愛というのはすでにこの世界に表されました。そしてその愛は私たちの今のこの世代にまで届けられて、私たちの間で今でも生きています。私たちにはこのイエス様の愛を次の世代に届けていく責任があります。それが神様が私たち一人一人に与えられた使命であり、そして今私たちがここに置かれて生かされている目的であり意味です。もう一度今日のイエス様の言葉を最初から振り返りたいと思います。 箇条書きに A のところで箇条書きにしているものですけれども、まず偽預言者に惑わされてはいけません。死を恐れてはいけません。身を起こして頭を上げなさい。なぜなら世界が滅びてもイエス様の愛は決して滅びることがない、いうことがないからです。お祈りします。神様、私たちは今あなたにこの時この場所に置かれています。それは意味のあることです。この世界がどんどん変わっていって、失われていくものも多いですけれども、でもあなたがこの世界に来られたこと、そして今私たちをここに置かれているという事実は変わりません。主よ、どうぞ私たちがいつも目を覚ましてあなたの愛を見失うことのないように、どうぞあなたが助けてください。あなたの霊を豊かに私たち一人一人に注いでくださって、どうぞいつも教えてください。あなたが2000年前にこの世界に来られたという事実、私たちのために苦しまれたという事実は変わりません。そしてあなたは今も共におられて、そしてやがて必ずこの世界にあなたの愛が完全に実現する時が来ると約束してくださいました。ですから私たち一人一人にできることは本当に限られているように感じますけれども、でもそれでもあなたを信じて希望を失わずに、どうぞ今を前を向いて生き続けることができるように、どうぞ強くしてください。目の前の状況がどうであれ、あなたは変わらないという事実をどうぞいつも思い起こさせてください。イエス様、あなたの愛に心から感謝します。どうぞ私たちの周りに、私たちを通してあなたの愛がもっともっと伝わりますように。あなたを必要としている人たちはたくさんいます。どうぞその人たちに私たちが届くことができますように、どうぞ助けてください。あなたに感謝して、あなたがしてくださることを楽しみにして、これらのことをイエス様の名前によってお願いします。アーメン。